ラキコミックス京都水曜日、月に一度楽和会丸田町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。ナビゲーターの佐金幸子です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はこちらの方にお越しいただきました。では自己紹介お願いします。
はい、楽和会丸田町病院市の奥西田辺幸と申します。よろしくお願いします。
田辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、市の訓練士さんということで、今日は眼科からお越しいただいたということですよね。実は2020年に、眼科で市の訓練士さんにお話ししていただいたんですけれども、その頃から現在の丸田町病院の眼科ってちょっと変わられましたが、どんな状況でしょうか。
はい、開設からだいたい4年ぐらい経って、当初と比べて丸田町病院の他の科の先生や患者さんに眼科が広く知られるようになって、徐々に患者が増えてきているなと日々感じています。
あ、そうなんですね。じゃあ皆さん頼りにされているんですね。はい、その時もお話しいただいてたんですけど、丸田町病院いろんな科があるということで、他の科と眼科でこう連携されているということがあるんですか。
はい、糖尿病とか甲状腺の病気など目に影響を及ぼす全身疾患はたくさんあるんですけど、自覚症状ないまま進行することもあるので、自覚症状なくても定期的に眼科受診していただけるように、早期発見早期治療につながるように他科と連携しています。
そうなんですね。なんか糖尿病とかでこう目にね影響がっていうのは聞いたことはあるんですけれども、そんなに糖尿病って目に影響するものなんですか。
そうですね、糖尿は結構目の奥の出血をなったりするんで、定期的に受診していただいた方がいいと思います。
あ、そうなんですね。はい、うちの母は個人病院で見ていただいているので、眼科ってないんで糖尿病なんですけど、なかなか眼科に行ってないかなと思うんですけど、そういった意味でも丸田町病院さんはいいですね。糖尿病でかかってらっしゃる方も眼科があるのですぐ見ていただけるということですよね。
そうですね、たくさんの患者さんは同じ日に糖尿病科と眼科と一緒に受診される方が多いです。
そうなんですね、安心ですね。そうやってね、連携取っていただいているととってもいいなと思います。安心心でかかれますよね。
はい、はい、
眼科の必要性がなんかこうどんどん高まっているって伺っているんですけど、どうお考えですか。
高齢化社会に伴って眼科の必要性は高まっていると考えています。
やっぱりそうなんですね。
人は情報の8割ぐらいは視覚から得られているので、視覚の低下はやっぱ生活の質に大きく影響すると思います。ただ視力低下っていうのは徐々に進行することが多いので、見えにくさに気づきにくいことが多いです。
確かに、はい、
で気づいた時には進行していて、治療が難しくなったりするので、日頃から定期的に眼科受診して検査することをお勧めしています。
そうなんですね。実際私も今メガネかけてるんですけど、目が悪くなっていることに最初気づかなくて、何かなと思ってて眼科に行って乱視ですよって言われて、乱視なんですかって気づいたことがあって、行ってみないとわからないんだなっていうのは思ってたんですよね。そうなんですね、やっぱり定期的に眼科を受診する、なかなかできてないかなと思います。はい、じゃあ普段からそんなにまだ何もなんていうのかな、自覚症状なくても眼科で検査とかもしてもらっても大丈夫ということなんですかね。
そうですね、定期検診で眼科受診される方はたくさんいらっしゃるんで、特に自覚症状なくても来ていただいて、検査してもらって先生に見てもらったら、それで安心だと思います。
そうなんですね。 なんかあのちょっとあの敷居高いような気がしてたんですけど、定期検診、そうですよね、体全体も受けるんやから目も受けてももちろんいいですし、ね、あ、そうなんですね。あ、じゃあちょっとあの眼科にも定期検診伺いたいなと思います。はい、そしてあの最初あの自己紹介の時に田辺さんにはあの視能訓練士っていうふうに自己紹介していただいたんですけど、この視能訓練士っていうのをラジオを聞いてくださっている方の中にはご存じない方も多いかなと思いますので、どういった資格なのか教えていただけますか。
はい、視能訓練士は1971年に誕生した国家資格を持った眼科専門の検査技師です。
はい、
で患者さんの訴えを検査結果としてあの先生に提示して、眼科医はそれをもとに診察を行います。
うん、
視能訓練士は専門知識を生かして患者さんの目を守らせていただくお仕事をしています。現在の丸太町病院には4人の視能訓練士が日替わりに勤務させていただいております。
そうなんですね。じゃ あの眼科丸太町病院の眼科を受診したらどなたか必ず視能訓練士さんがいらっしゃる。
あ、そうですね、はい、
そうなんですね。眼科のそっか検査とかいろいろしてくださってる方っていう方ですかね。はいはい、なんとなくこうイメージとするとお医者さんと看護師さんは、まあ、全然知らないものでも分かりやすいんですけど、視能訓練士さんはじゃあ、眼科に行って検査してくださる方みたいなイメージですかね。
そう、一番分かりやすいのは視力検査してる検査員です。
あ、はいはい、全部ついてね、あのやってくださる、はい、あの検査をしてくださる方なんですね。なるほど、はい。じゃあの丸太町病院ではその眼科に行った時に治療いろいろあると思うんですけど、どういった治療をしていただけるんでしょうか。
まあ目薬とか薬処方したり、まあ、はい、逆まつげが気になって来られる方もいらっしゃるんで、まあ、それを抜いたりとか、はい、まあ、先ほど糖尿病で目の奥が出血するっていうお話させてもらったと思うんですけど、まあ、そういう患者さんにはレーザー治療とかも行っています。
なんか聞いてるだけで痛っと思うんです。あ、そういった治療をいろいろしていただけるんですね。で先ほどあの検査のお話が出てきましたけど、じゃあの検査の方はどういった検査をしていただけるんでしょうか。
そうだ、基本的な視力検査とか眼圧検査、ま、目の血圧のような感じの検査ですね。
あと
視野検査、
はい、
見える範囲ですね、片目ずつがどれぐらい見えてるかの範囲の検査と、
はい、
ま、目の奥のお写真を撮って、ま、出血とかその辺あの目の奥に異常がないか調べたり、あと涙の量、ドライアイの患者さんとかもいらっしゃるんで、はい、涙の量の検査したり、あと色覚検査、色の検査ですね、
はい、
とか、あと白内障の手術の検査もさせてもらってるんで、眼球の長さを測るような検査とかもさせてもらってますね。まあ、目に関するほとんどの検査は丸太町病院でもできると思います。は
い、そうなんですね。今伺っただけでも知らない検査がいっぱい出てきましたけれど、そうやって目に関する専門的な検査は、まあ、ほとんど丸太町病院ではしていただけるということなんですね。
はい、そうです。
あ、そうなんだ、それは安心。はい、であのまあ、今検査とあと治療も伺ってましたけれども、なんかよくあのこう目の訓練っていうのも聞いたことがあるんですけど、こういう目の訓練みたいなこともやってらっしゃるんですか。
そうですね、お子さんの弱視訓練とか、まあ、目を寄せる、服装検査などの指導も行ってます。
目を寄せる訓練、目を寄せるってこうちょっと より目にしたりとかそういう感じなんですかね。
そう、人は大体近く見るために目を寄せないと近くは見れないんで、まあ、その力は加齢とともにちょっと弱ってくるんで、
はあ、
まあ、弱ってくると近くはやっぱり見えにくくなったりするんで、まあ、そういう訓練をしてもらってちょっと、まあ、筋トレじゃないんですけど、
はい、
それでちょっと力をつけてもらって近くを見やすくするっていう訓練もさせてもらってます。
そうなんですね。近く見るときって知らない間に目を寄せてるんですね、私たち。
そうですね、はい、
いや初めて知りました。あ、そういう力も関係してくるわけですね。目見えやすいとか見えにくくなったとかっていうの。
そうですね、やっぱり目を寄せる力が弱いと近くはやっぱり見えにくく、まあ、それだけではないと思うんですけど、
はい、
まあ、加齢とともに目を寄せる力はやっぱり弱くなってきます。
それの 筋トレみたいな感じ
あ、そうですね。
あ、なるほど。でもそうやって訓練でちょっとでもね良くなるんだったらいいですよね。そういうこともしていただけるということなんですね。
はい。
眼科にいらっしゃるそういうあの患者さん、どういった患者さんが多いんですか？
白内障とか緑内障とか糖尿病、網膜症、加齢黄斑変性などの患者さんが多いです。
聞いたことのあるのがいっぱい出てきました、はい、そうなんですね。やっぱりこう一般的によく聞かれているこういう病症状の方とか病気の方が多いということなんですかね。はい。ね、先ほどそのお子さんのっていう話も出てきましたけど、やっぱり子どもお子さんも眼科って積極的に受診した方がいいものなんですか？
そうですね、視力はやっぱり言葉とか身長とか同じように成長に伴ってだんだん取得するものなので、まあ、視力の成長期に何らかの邪魔が入ったら正常な視力の成長が止まってしまうことがあります。はっきり見えない状態が続くと大人になってもはっきり見えない状態が固定されてしまうことがあるので、
はい、
まあ、ちょっと気をつけてもらった方がいいのと、あとはやっぱりよく小さいお子さんで眼鏡かけてはるのをよく見かけると思うんですけど、はい、まあ、あれは単に見えにくいからかけてるだけじゃなくて、まあ、視力の成長を促す治療にあたるような眼鏡の場合もあるんで、まあ、可能であれば小さい時から視力がちゃんと成長してるかを眼科で検査して確認することが重要です。
そうなんですね。なんかもう眼鏡かけたらそれでなんていうかな、終わりっていう言い方がいいのかどうかわからないんですけど、かけてそれで済むっていうことではなくて治療の一環だっていうこともあるわけですね。
そうですね、小さいお子さんの場合はそれが治療であり訓練である場合もありますね。
あ、そうなんですね。補正するだけではないっていうことなんですね。やっぱりじゃあね、ちっちゃい頃から定期的に見てもらうというのも大事ですね。
はい、はい、そうです、
ね、今じゃあメガネのお話も出てきましたけど、このメガネの相談っていうのもできるんですか？
はい、メガネの相談もお受けしてます。患者さんのご希望のメガネを提案していただくことができます。
おほう。
で、丸太町病院ではメガネ合わせ、メガネの度数合わせの予約枠を設けているので、はい、まあ、一度診察を受けていただいて、まあ、患者さんが必要とするメガネを丁寧に合わせてさせていただきます。まあ、その時にメガネの処方箋というのをお渡ししますので、それをメガネ屋さん持って行ってもらって、はい、あとレンズとかフレームとかお好きなものを選んでもらったらメガネができる形になります。
それはいいですね。なんかね、慌ててメガネ屋さんとかでも、まあ、合わせてくださるところありますけど、なんかどうしてもこう慌てちゃって合ってるのかなっていうのが自分でも自信がない時があるんですけど、こうやって病院できちんと合わせていただいた処方箋持っていくっていうのは安心して作っていただけますもんね。今伺ってきましたけど、丸太町病院のいいところって田辺さんどんなところだと思われますか？
丸太町病院の眼科の検査室は個室みたいになってるので、患者さん一人とお話を丁寧に聞きながら検査を行わせていただくことができます。で、付き添いの方も一緒に入っていただけるので、はい、検査の様子をご覧いただけるような環境になってるんで、まあ、お話が聞きやすい環境にはなってます。
いいですね。はい。
で、先生方も今4人の眼科の先生が来られてて、まあ、日替わりで診察していただいてる、はい。
あ、じゃあ、はい、いつ行っても眼科の先生いらっしゃるっていうことですね。
はい、月曜日が金曜日まで午前中。
あ、それは、はい、なんかね、曜日、この曜日にしかいらっしゃらないとかいうこともね、ところどころあったりとか他のところではあったりしますけど、丸太町病院は月曜日から金曜日までだったら眼科の先生どなたかいらっしゃるということなんですね。はい、あ、それは嬉しい。はい、こんなこと考えたくないんですけど、急に緊急手術みたいになったら、なんか丸太町病院ではどんな風な対応していただけるんですか？
そうで、網膜剥離だとかになってくると緊急手術が必要になる場合もあるので、はい、 丸太町病院から手術の整備が整った音はアイセンターへの手術紹介をさせていただいてます。
はい、
でアイセンターに紹介したことで多くの患者さんに満足していただいております。
そうなんですね。いやそれは安心。なんかね、あのどこに行ったらいいんやろうってなって、また手術するところ探すとか大変ですもんね。はい、じゃあ今のお話に出てきた音はアイセンター、こちらとの連携っていうのはどんな感じになっているんですか？
はい、音はアイセンターで手術受けたいけど、まあ、あの丸太町病院は山科は遠いということで、まあ、丸太町病院の近隣の患者さんの声を受けて、はい、今年度より丸太町病院の眼科にも眼科手術の検査機器を導入しました。
はい、
で従来はあの術前検査と手術日の2回アイセンターに行ってもらう必要があったんですけど、
はい、
今年度からは丸太町病院でアイセンターで手術するって決まった場合は、丸太町病院で術前検査をして、はい、アイセンターへは手術当日のみに行ってもらうような連携が取れるようになりました。
あ、それはいいですね。
なのでアイセンターへは1回だけ行ってもらうことになるんで、はい、患者さんの負担が減らすことが可能となります。
はい、そうですよね。やっぱ丸太町近辺にいらっしゃってる方が、や山科はとちょっとね一足ありますもんね。そ
う、ちょっと遠いかなっていう患者さんもいらっしゃいますね。
はい、
うんうん、で丸太町病院での主治医がアイセンターで手術を執刀しますので、術後診察はまた丸太町病院でという流れになります。
はい、
なので安心して診察と手術を受けていただけると思います。
それは安心だって、手術にね行きました、知らない先生に急に手術してもらってだと、まあ、もちろんねちゃんとしてらっしゃるんでしょうけど、やっぱり普段から見てくださっている丸太町病院の先生に手術してもらうって安心感が違いますよね。
そうですね。
で帰ってきても同じ先生に、
同じ先生、ずっと同じ先生で、まあ、見てもらえる。
あ、それいろいろね相談もしやすいですし ね、
そうですね、まあ、話しやすいっていうのがあるかなと思います。
そうなんですね。いやよくわかりました、ありがとうございます。はい、あの丸太町病院の眼科ではね、なんかこうやってあの市の訓練士さんもたくさんいらっしゃいますし、あの眼科の先生も待ってくださってますし、あの気軽に検査受けさせてもらったらいいですかね。
はい、
はい、いやもうぜひあの丸太町病院の眼科にまた伺いたい、検査に伺いたいと思います。
はい、
いや今日は詳しくお話聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お話聞かせていただきましたのは、楽和会丸太町病院市の訓練士の田辺由紀さんでした。田辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？このコーナーは放送終了後、ウェブサイトから何度でもお聞きいただきます。ラジオミックス京都のウェブサイト、今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康楽和ラジオ、来月もどうぞお楽しみに。